ジャズバイオリニスト舞子がお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティの舞子です。リリースツアーを終えて無事に帰ってまいりました。今回はそのご報告を中心にお送りします。それではマイラジオスタートです。はい、ということで1ヶ月の近況報告から始めたいと思います。まず25周年記念アルバムレミニセンスのレコ発第3弾ということで、吉祥寺ストリングスでギター藤本和真さんとのデュオでお送りしました。このライブの直前に渋谷の JG ブラッドで、レコーディングメンバー全員でのライブがありましたので、またね、趣の違うライブになるかなともちろん思っていたんですけれども、和真さんはこの日はアコースティックギターでやってくれて、でアルバムの収録曲でも和真さんに初めて弾いてもらう曲も何曲かありましたし、またアルバム外の曲もやらせてもらったりと、非常にこうアコースティックで、ゆったりとしたレコ発ライブをやらせていただくことができました。そしてずいぶんね、久しぶりに伺ったんですけれども、草加のシュガーヒル、こちらはピアノ岸さやかちゃんのラテンバンドラスサヤケタスで伺いました。シュガーヒルはですね、開店当初はすごくお世話になってたライブハウスなんですけども、ちょっとねこのところ行けてなかったので、数年ぶりに行くことができてすごく嬉しかったのと、またさやかちゃんのラテンバンドもですね、場所を変えてやることができたというのもすごく良かったなというふうに思っております。そして名古屋、大阪、神戸と、関西方面でのライブがありました。これはボーカルの田中理香さんとのライブということでやらせていただいたんですけれども、まず初日はですね、名古屋のウィズで、理香さんと私、そしてピアノは後藤浩二さんというね、素晴らしいピアニストとのトリオだったんですけれども、理香さんともですね、もちろんよく、知っているんですが、今まではこう理香さんのライブに参加させてもらうというもちろんね形だったんですけれども、今回はリカさんからこう相当リーダーライブということで、ぜひということで言ってもらえたので、そんな感じで3人での演奏もやりましたし、私と後藤さんとのデュオ曲があったり、またソロもぜひやってというふうに言ってくれたので、ソロもやらせてもらったり、リカさんとのデュオをやったりですね、また私の新譜レミニセンスから黒沢ちゃんと一緒に作ったふとリカさんが歌ってくれたりですね、すごくこうスペシャルなライブになったんですけれども、また今までのこうリカさんのライブの、まあ、メンバーとしてという意味合いとは一味も二味も違ったような、そんな私的にも思い出深いライブになりました。そして移動しまして、この日はですね、私のライブということで、大阪のジャズオントップでピアノ柳原ゆかちゃんとのデュオでやらせていただきました。ゆかちゃんともね、東京ではあまり一緒にライブが最近できてなかったので、久しぶりのデュオだったんですけれども、ジャズオントップというね、リラックスできる箱で二人で生音でお互いのオリジナル曲を中心に対話することができましたので、すごく良かったなと思っております。そして3日目は神戸、お世話になっているギャラリージングで再びリカさんと私のライブ、この日はピアノが中島徹さんというね、大ベテランの素晴らしいピアニストでございました。この日も初日と同じように、いろんなこうパターンで演奏させてもらったんですけれども、初日とはまた違う構成曲でリカさんも歌の曲を選んでくれたりですね、そういうものもすごく嬉しかったし、またなんて言うんでしょうね、こう私の音楽っていうのをすごく正面から受け取って分かってくれようとする、その気持ちがすごく伝わってきて、そこがすごく嬉しかったですね。 それと、私も先ほども言いましたけども、よりこう、リカさんのこう、人間とか、こう、音楽っていうのがすごく分かったような、すごく近づいた、2日間でございました。そして、放送は終わってるんですけれども、シンガーソングライターの松本英子さんのラジオ番組、松本英子のサウンドスケッチという番組に出演させていただきました。この日はですね、松本さんが、私の新譜も聞いてくださっていまして、いろいろとこう、新譜のことを中心に、また私のこう状況のきっかけとか、いろんなこう音楽の話を引き出してくださって、とてもこういい時間になりました。そして、初出演させていただいた三鷹のナチュラル。こちらは、ピアノ山田孝子さんとのデュオユニット、ペインティングオブノーツでの出演でした。ナチュラルはね、すごくいい響きの箱だよ、とこういろんなミュージシャンから聞いていて、ようやく初めて行かせていただいたんですけれども、噂通り、本当にピアノもすごくメンテナンスされてて、空間もすごくこう行き届いていて、まさにこう生音で弾くにはもうぴったりの箱というかね、そういう、響きの中で、タカポンとの音楽をやらせていただきました。そしてこちらは、わらびリデライトでの初出演のライブでした。もともとね、わらびのアワデライトという、もうずっとお世話になってた箱ですけれども、こちらが、閉店されて、新しいオーナーが引き継がれて、リデライトとして10月からオープンされました。この日はピアノの西山ひとみさんとのデュオで出演させていただいたんですけれども、大半はね、もちろん同じ空間なので変わりはないんですけれども、まあやっぱり新しいオーナーになるとね、なぜか不思議なことに、少し音響も変わったような、そんな感じも、まあまだ1回しか出てないのでわからないんですけど、受けながら空間とこう人の感じというのは不思議にやっぱりあるものでやらせていただきました。また、これからどんどんとこう、新しい、オーナーのこうお店作りっていうのが進んでいくと思いますので、そういう意味でも楽しみにしております。そして小岩のコチ、こちらは久しぶりにデュオライブやらせていただきました。ピアノの清水恵理子さんとのデュオでした。リッチョさんとは今年 SJS のねライブでご一緒させてはいただいてたんですけれども、デュオとしてはなんか 7,8 年ぶりぐらいだったみたいです。まあ本当に素晴らしい方なので、リッチョさんに弾いてもらいたいオリジナルも、まあ2曲ぐらいかなか持っていって、でリッチョさんも少し曲を出していただいて、まあその他は、まあやっぱりコチということでね、スタンダードナンバーでやらせていただいたんですけれども、すごく楽しかったですね。まあ最近はやっぱり自分のオリジナルとか、その共演者のオリジナルとか、まあちょっと変わった曲をまあ事前にやり取りしてやることが多かったりするので、こうやってメモリーのこうジャズスタンダードスタイル、セッションのスタイルでやるっていうことが最近は少なかったので、やっぱりそれはそれですごく格別な、なんて言うんでしょうね、コミュニケーションの仕方というか、いいなというふうに実感した、そんなエリチョさんとのコチのライブでした。そしてお世話になっております成城学園カフェブールマンでは初組み合わせトリオでした。ギターの松原くん、そしてパーカッションの岡部さんとのトリオということで、なかなかね、バイオリン、ギター、パーカッションのトリオっていうのも最近では私自身でも珍しい編成だったんですけれども、岡部さんはね、ちょこちょこと大編成でご一緒したりっていうのはあったんですけども、なかなかこういうセッションスタイルでのライブは随分お久しぶりでした。そしてギターの松原くんはこういうセッションスタイルでのライブは初めてということで、本当にどうなるかわからないトリオだったんですけれども、一曲一曲こう進んでいくごとにコミュニケーションがどんどんこう取れていって、でやっぱり初のねトリオですので、どの曲をやっても本当に、新鮮というか、あこんな風になるんだという風な発見もたくさんありましたので、すごくこう刺激的なそんなライブになりました。そして吉祥寺ストリングスではタカポンとのペインティングオブノーツライブでございました。と少し前にね、 三鷹のナチュラルで一緒にやってたので、ライブ自体は本当にもうすぐだったんですけれども、やっぱり場所が変わるとね、不思議と雰囲気が変わるというか、面白いなというふうにいつも思うんですけれども、ストリングスの空間あっての落ち着いたこうなんて言うんでしょうね、サウンドとか、まあ選曲であったりいろんなものが作用した、そんなまあこういつもの場所でのライブっていうのがすごく大切だなというふうに感じた、そんなライブでした。そして帰ってきたばかりなんですけれども、25周年記念アルバムレミニセンスのリリースツアーということで4箇所行ってまいりました。今回はですね、久しぶりに車でのツアーということで、車は相当久しぶりだったのでね、そういう意味でもすごく新鮮な部分と、またちょっとやっぱり緊張する部分もあったし、まあ車っていうだけじゃないんですけど、まあレコ発っていうところですかね、やっぱり、お客様がどうだろうとか、いろんなことをちょっとこう自分も気にかけるところも多かったですので、そんな中でピアノの志向ちゃん、伊藤志向くんとベースの伊藤由紀ちゃんとのトリオで4カ所回らせていただきました。まず初日は浜松のハーミットドルフィン。ハーミットは去年かな、ボーカルのヌンちゃんとね、一緒には行ったんですけれども、こういうふうに自分のリーダーバンドで、伺うのはすごく久しぶりだったので、楽しみにしていたんですけれども、やっぱりピアノもすごくいいしね、落ち着いた音空間の中で初日ができるということがすごく良かったですし、また久しぶりということだったんですけれども、皆さん来てくださって、それもすごく嬉しかったです。そして2日目は大津のぼちぼちと、ぼちぼちは私は出演自体は3回目なんですけれども、本当にね、いつも温かく迎えていただく、すごくいいライブハウスなんですよ。で、もちろんピアノもいいし、その空間もね、素晴らしいんですけれども、まあ、ここで、自分のこういうリーダーバンドは初めてだったので、どんな風になるかなとワクワクしながら、気持ちよく、やらせていただきました。まあ、初日、二日目と連続してね、同じメンバーでライブできることがすごく珍しいですので、変化も感じながらやらせていただきました。そして3日目はふるさとである神戸100番ホールでやらせていただきました。100番ホール自体は私は2回目の出演で、とにかく空間が広いですので、お客様がどうかなと若干心配ではあったんですけれども、本当にたくさんの方に、お越しいただきまして、すごく嬉しかったですね。で、開演前も100番ホールの空間自体は、なんて言うんでしょうね、少しこうクラシックホールのような、まあ緊張感のある空間なんですけれども、皆さんアットホームに困ってくださっている様子っていうのが伝わって、なんだかそんな空気に私も緊張をほぐれながらやらせていただきました。そして最終日は名古屋ドキシーということで、ドキシーはね、もう昔から自分のライブでお世話になってる箱なんですけれども、まあ4日目ということで、一日一日志向ちゃんとゆきちゃんの演奏が変化したり、もちろんまあ自分もそうなんだと思うんですけれども、2人の変化というかね、変化の素晴らしさに日々感じながらやらせていただいてたんですけれども、まあ今回はレコ発ということで、で、もちろんアルバムの曲を中心に、で、プラスアルファトリオのためにアレンジした曲も何曲か今回ツアーで連続してやったんですけれども、まあ改めてこう自分のオリジナル曲、そしてアルバムという形になったものをツアーで毎日やるっていうことの難しさみたいなものもね、自分的には感じた部分もあって、そういう意味で、志向ちゃんとゆきちゃんの音に刺激を受けながらトライさせてもらった、そんな4日間だったなというふうに今、思い返しております。あと東京での1箇所が残ってるんですけれども、またそこでどうなるかなというふうに、今自分自身も振り返りながら楽しみに、しております。久しぶりの自分のバンドでのツアー、そしてレコ発ということで、まあ先にも言ったように少しいろんな意味で緊張してたんですけれども、本当に各地いつもの皆さんや初めて来てくださる方もたくさん来てくださって、そして 何よりね、大切にキャッチしてくださってる様子が伝わって、そこにまた私自身も力をもらいながら演奏させていただきました。本当にありがとうございました。それではお便りをご紹介します。早いもので2025年までちょうど50日となりました。10月後半は通勤車の車検と別車の定期点検がかぶり、ライブは少なめでしたが、今月の入り少しずつ復活です。舞妓さん関連では10月27日のおみのさんベースとのデュオと11月9日のレミニセンスリリースツアーアット100番ホールの2本だけでした。そのリリースツアーを簡単に触れたいと思います。自分の勤務スケジュールとの関連もありましたが、最初から100番ホールに行くと決めてまして、思いが通じたのかちょうど勤務がない日で、実は早めに移動して時間がある限り神戸の山からの海を見てみようと思っていたのですが、勤務明け移動となったため神戸の山行きは断念。ジャケットの絵との比較はできませんでした。でもいつか必ずリベンジします。リリースライブは CT 収録曲だけではなく、一部は未収録曲もあり、ツアーメンバーである志向さんピアノとおゆきベースに合わせた内容で、特に初の神戸遠征となったおゆきにフォーカスしていたように感じました。それにしても100万ホールは好きな箱でたびたび訪れますが、2階席含めてほぼ満員なのは稀で、舞妓さんの故郷とはいえ少しびっくり。ピーンとした雰囲気の中、緊張がほぐれるハプニングもありましたが、かっこ笑い。一曲一曲音が綴られていくにつれて、このアルバムに込められた感謝とか意志みたいなものを感じました。それでは11月後半はツアーラストのジマジンと彩子さんのエヴァンスソングブックでまたお会いします。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。そしてライブお越しくださいましてありがとうございました。ね、本当に100番ホール私も、あ、そうだ、2階席もあったんだっていう風に思い出してたんですけれども、あんなね、2階席も結構本当に人が埋まっていて、本当にありがたいというか嬉しいというか、そんな格別な気持ちも感じながら、そしてこういうね、笹ポンさんのようなずっと聞いてくださってる方がこう客席にいてくださると本当にね、安心するんですよ。いつも通りこうできるというかね、そんな気持ちも感じながらやらせていただきました。書いてくださってるね、ピンとした雰囲気ではあったんですよ。で、一曲目をやってちょうどね、終わった時に、ちなみに一曲目はウィンドミルだったんですけど、で、終わった瞬間にどんな音やったかな、ピッピッピロピロピロピロみたいな、電話の音が鳴ったんですよ。でも明らかにこう電話の着信音じゃなくって、すごいこう優しいこうアラームの音だったんですけど、それが志向ちゃんのアラームだったんですよ。で、ごめんとか言って、で、それは前日のライブの前にね、今回ホテルに帰ってたんですけど、そこでかけてた起きるためのアラームやったんですよ。でもそれが鳴って、で、私がもうお客様かお店の電話の音かなと思ってたので、しこうちゃんやったんかいという感じで、多分 MC の一言目がなんやねんっていうのを多分私が言ったと思うんですよ。それでみんな結構爆笑してくださって、で、私も結構緊張してたんですけど、それでほぐれて、なんかしかも本当にね、終わった瞬間になったので、なんかね、すごいですよね、いろいろそんなハプニングがございました。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。だいぶ涼しくなりましたが、日中は汗ばむ陽気もあって、やはり温暖化が進んでいるのだなぁと感じる今日この頃。秋の紅葉も今年は遅いと、12月に突入するところもあるとか。今年は雪が例年よりも多いとのことですが、ほどほどにしてもらいたいものです。25周年アルバムレミニセンスのレコ発ツアーがもう最後のジマジンを残すのみですね。今回はそのアルバムの感想を。リーダーアルバムとしてはソロでのアルバムアンダーザムーンがありますが、複数編成ではジャズバイオリニスト舞妓トリオライブ3以来なんですね。また他にコンスタントに他ミュージシャンのアルバムにも参加されていますが、そう考えるとファンとしては待ちに待った感があります。その中身としては濃厚な マイコワールド炸裂という感じで、どこを切ってもらしさが炸裂しているなぁと。ミラージュが1曲目というのも、ジャズリゾートのボリューム2と同じで、何か意図があるのかなぁと勘ぐったり。そういえば、調整官のライブでも初めに惹かれることが多かった印象。曲調的に開幕に合っている感じはあります。全体で約49分と短いですが、起承転結でまさにアルバムをめくる感覚。志向さんとゆきさんのピアノとベースのトリオが格ではあるものの、贅沢に曲ごとに編成を変えているのは25周年らしく豪華で、また今までの軌跡があるからこその配役なのだなぁと、先月の JG ブラッドでのライブを思い出しながら感じました。何気にボーカルやソロまで含まれていて、多くのパターンが存在していますね。個人的には舞子さんのボーカル伴奏の曲が好きなので、ふとはありがたくて鳥肌ものでした。聞くたびに新しい何かを発見して、何度も聴きたくなるスルメサウンドも健在ですね。また録音も秀逸で、現代録音の最先端を走っていると思います。自然体でありつつもノイズレス、抜けの良さ、透明感、そして空間情報などが飛び抜けているので、特にバイオリンの高音域や音の張りといった美味しい面が十二分に味わえるので、ぜひ良いオーディオシステムで聞いてほしいですね。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございますね。本当に早いもので、もうね、今年も残り少なくというか、そんな時期になってきたなというふうに、思っていますけれども、まあ今年は本当にこうしてレミニセンスを作って、そしてリリースライブツアーとね、やってきているので、なんかこう後半がやけに早いなという感じもあるんですけれども、感想を送ってくださってありがとうございます。いくつかね、いろんなところで、お話もしてるんですけれども、今までのこうアルバムはライブ感あふれるとか、そういうことを核として撮ってきたんですけれども、今回はやっぱりこうやって何回も聴いていただける、ようなアルバムにしたいなという、思いがあったので、レガートさんのように聴いてくださって、本当に作ってよかったなとじんわり今思っております。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。舞子はん、レミニセンスのリリースツアーお疲れ様でした。かっこ千秋楽はまだですが、今月に入ってからは夏日に近くなったり、12月並みになったりと気温差が激しいですね。体調管理にはくれぐれもご注意ください。さて、そのレミニセンスのリリースライブ、舞子はんの故郷であり、私にとっても特別な場所である神戸で聞かせていただいたのには、やはり大きな意義がありました。舞子はんの活動25年よりも前の舞子はんの回想が行き着く場所ですからね。感慨もひとしおです。いつものように早めに行ってオープンを待っていましたら、志向さんが出てこられて、お久しぶりですと声をかけてくださいました。志向さんとはザ・デュオのリリースツアー以来でしたから、少々びっくりしました。多くの聴衆とお話しされているだろうに、その記憶力が彼の記載たるゆえんかもしれませんね。と同時に、志向さんやジェイコブさんと共演する舞子はんを何度も聞きに行かせてもらってから、もうそんなに経ったことへの驚き、私はその回想のためにここに来たんだなと悟りました。それも志向さんのおかげですよ。多くのミュージシャンの方が彼を必要とする理由がわかるような気がします。伊藤さんは初めて聞く方です。あやさんの声のないウィンドミルはどうなるのかなと思ってたら、こうなるかと感心しました。この数日前に井上陽介さんが参加されたライブを観覧しましたが、アルコはごくごくわずかでした。私はバイオリンとベースのデュオは聞いたことがないので、これがバイオリンとのライブだったからかどうかわかりませんが、彼女はアルコではチェロ並みの表現力をお持ちなのがよくわかりました。舞子はんとのデュオが生で聴ける機会があればぜひ伺います。表題曲もその他のナンバーも耳に残りましたが、一番私の心に残ったのはファーラウェイです。ありがとうございました。西山さんのエコーを聞いて、この音世界は舞子はんと根っこでつながってるなと感じました。西山さんは今月も来月も大阪でライブをなさいますが、ことごとく私の都合の悪い日ばかりでした。 彼女のスケジュールをチェックさせてもらうと、来年2月に舞妓はんとのデュオツアーがあるではありませんか。舞妓はんの来月のソロライブは都合が悪いので、これは願ってもない朗報です。京都と芦屋がダメならば、名古屋のケニーズに遠征いたします。K松さんからいただきました。K松さんに1スマイル差し上げます。K松さんありがとうございます。そして、神戸でのリリースライブ、お越しくださいましてありがとうございました。しこうちゃんとのね、ライブも、本当に久しぶりに聞いていただけたし、そういう意味でも、しこうちゃんとはね、ずっと一緒に演奏してるんですけれども、で、彼も私も関西の方にはよく行ってるんですけれども、こう一緒に、ライブツアーするっていうのが本当に久しぶりだったので、そういう面でも、すごく嬉しかったです。そして書いてくださっているように、しこうちゃんがなぜ本当にたくさんのミュージシャンに必要とされるかっていうのは本当にそういうところなんですよね。それが音楽でそのままやっぱり音として紡いでくれるので、またそこからハッとさせられたり、助けられたり、進む音楽が進むことがすごく多いんですね。そしてベースの伊藤由紀ちゃん、おそらくこのツアーで初めて聞いた方が多かったんじゃないかなと思うんですけれども、ゆきちゃんはツアーにそんなに行ってないのでっていうのがあるんですけれども、そうですね、ゆきちゃんとこうやって連続してライブするのも初めてでしたし、どうなるのかなって思ってたんですけれども、日を追うごとになんかどんどんこう進んでいく感じがね、すごくあって、この神戸の日のフリーソロは特に弓で紡ぐところがすごく多かったんですけれども、そこもすごく良かったし、なんかいろんな面をまた私も知ることができて、よかったなと思います。そしてそういう二人との演奏をね、啓松さん自身のこう回想として受け取ってくださって、またこう共有してくださったことがすごく幸せだなというふうに今感じております。啓松さんありがとうございます。次のお便り。こちらは Facebook から出勤前の慌ただしい時間ですが早起きして書いています。今回舞妓さんのライブには2回参加しました。10月の新生リデライトでの西山ひとみさんとのデュオと11月に入っての吉祥寺ストリングスでの山田孝子さんとのデュオの2回です。わらびリデライトでのライブでは舞妓さんは真相となったお店の音の響き方についてお話しされていましたよね。これからわらびリデライトで何度も舞妓さんのライブを聞くことになると思いますので、その音の響き方の微妙な点についてもう一度お聞かせくださると嬉しいです。さて、来週はリリースライブの最後の都内ジマジンでのトリオライブですよね。すでに予約済みでとっても楽しみにしています。それでは身支度をして職場に行ってきます。ティーハウスさんからいただきました。ティーハウスさんに1スマイル差し上げます。ティーハウスさんありがとうございます。今回ラジオがちょっと事前にね、告知できていなかったので、ちょっと慌ただしく私も告知してしまいましたので、お忙しいね、こう時間を使ってお便りしてくださって本当にありがとうございます。嬉しいです。そして、ライブも来てくださってありがとうございました。近況でね、少しお話したように、わらびリデライト、もちろんもともとわらびあわでライトの空間そのままなので、大半は変わってはないと思うんですけれども、まあ、現オーナーになったので、前オーナーのね、時に、壁のね、その壁面にレコードを結構いっぱい飾ってらっしゃったんですよ。あとはまあ、たくさん CD が置いてあったり、したんですけど、まあ、そういうものが、実質、なくなったので、なんか音の反射っていう意味で変わったのかなというふうに私は思ったんですけれども、ただまだ1回しか行ってないので、その日のやっぱり気温とかいろいろ湿度とかね、いろんな条件で、まああと自分の体の多分調子とか耳の調子もその日ごとにあるので、ちょっと明確ではないんですけれども、なんかね西山さんといろいろ終わった後とかも喋ってて、やっぱりそのことかなと思いますね。なので聞こえ方とか響きという面で変わったなというふうに初回は感じました。まあこれからどんどん変わっていくと思うので、それは近況でもお話したようにすごく楽しみにしている、一つではあります。 Tハウスさんありがとうございます。次のお便り。 こちらは X から。おはようございます。間に合うかどうかわかりませんが、25周年記念アルバムリリースツアー神戸会場の感想、その他を送ります。会場はレトロな雰囲気の大会場で、2階奥の桟敷席から友人と2人で聞き入りました。マイトリオの演奏を聴かせていただくのは初めてでした。音楽的影響を受けられた伊藤さんの圧巻の演奏、ピアノに合わせた伊藤さんの演奏、ベースをセロのように弾く長めのソロと舞子さんリーダーライブですが、この2人に感謝を込めたライブツアーなんだとつくづく感じました。記念アルバムの感想、ジャズの領域を超えたクラシカルな音楽というふうに感じます。自作の作品だからでしょうね。そういう意味で神戸青谷音楽堂のソロライブ大いに楽しみにしています。 SO さんからいただきました。 SO さんに1スマイル差し上げます。 SO さんありがとうございます。そしてレミニセンスリリースライブ神戸にお越しくださいましてありがとうございました。2階席はどうでしたか？音の聞こえ方が多分1階席とは全然違うと思うんですね。あと今回はあまりマイクの音量を上げずにやったので、割とこう生音で3人でやっているサウンドをそのまま聞いていただこうというちょっと思惑もあり、やらせていただいたので、また1階と2階のこう聞こえ方は違ったんじゃないかなというふうに思います。そしてトリオのね演奏を聞いていただけてすごく嬉しかったです。こう書いていただいてるんですけれども、この二人に感謝を込めたライブツアーというふうに書いていただいてるんですけれども、やはりメンバーあってのこう自分の音楽なので、二人にはこうなんて言うんでしょうね、伸び伸びとって言ったらちょっと変な上から目線なんですけど、そういうことじゃなくて、なんか本当にありのままで演奏してほしいなっていうのと、もちろん自分もそうだし、ただ本当に共演者っていうのは大切な存在なので、そういう気持ちでやらせていただいておりました。そしてそれをキャッチしていただいて本当に嬉しいです。 SO さんありがとうございます。ここでお知らせです。11月19日火曜日19時半から南青山ジマジンで25周年記念アルバムレミニセンスのリリースライブ千秋楽です。ピアノ伊藤志功くん、ベース伊藤由紀ちゃんとのトリオでお送りします。12月6日金曜日19時半から吉祥寺ストリングスでピアノ栗林すみれちゃんとのデュオ、12月7日土曜日17時40分から西新井カフェクレールでピアノ山田孝子さんとのデュオユニットペインティングオブノーツ、12月10日火曜日19時半から池袋アップルジャンプピアノ堀秀明さんとのデュオで、そして舞子ソロバイオリンツアールボアヤージュ2024ライフワークのソロバイオリンのミニツアーです。12月14日土曜日18時半から福岡バーカン、12月15日日曜日13時半から神戸青谷音楽堂、この2日間のミニツアーでやらせていただきます。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第405回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。